希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の富田清美です。そしてバイブルメッセージを担当してくださるのは
甘利真嗣です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。甘利先生、アンクルトムの小屋という小説読んだことがありますか？
知ってますよ。黒人奴隷の、ね、少年の物語でしょ、
はい、そうなんですね。アメリカでまだ黒人奴隷が過酷な労働を強いられていた頃ですけれども、奴隷廃止運動の雑誌に連載されていた作品なんですね。あの1851年の今日がその連載開始の日なんだそうです。あの物語の主人公はそのアフリカから連れてこられた黒人の奴隷で、この小説は当時のアメリカ国内にも一大センセーションを巻き起こしたんですね。でこの後そのアメリカ国内の奴隷制度の賛成論者と反対論者の対立が激化して、やがて南北戦争が起こっていくということなんですけれど、あのこれを書いたハリエット・ストーさんというその女性は、お父さんはキリスト教の牧師で、やっぱり奴隷制度の反対論者だったんだそうですね。
まあ、黒人奴隷でもいい、はい、あの白人のね、はい、クリスチャンの家であの働いてる奴隷はすごくよく面倒見てもらったっていうことも事実らしいですけどね、はい、しかし多くの奴隷たちが苦しんだっていうことは事実でしょうね。
そうなんですね。あの南北戦争の最中に時の大統領のエイブラハム・リンカーンがこの話題作の著者であるストー夫人に会って、あなたのように小さな女性がこの大きな戦争を引き起こしたんですねって挨拶したというエピソードがあるんだそうですね。
そうするとこのスト夫人の影響でリンカン大統領も、奴隷解放の宣言を出したといういきさつもあるのかもしれませんね。
そうですね。助くなからず影響はあったんじゃないかなと思います ね、すごい小さな女性のその力が
勇気
国を動かすってすごいと思います ね、
すごいですね。信仰の力でしょうね、それも。
ハリエット・ストー夫人は朝早く起きて祈ることを日課にしていました。それは至福の時間だったと書き残しています。彼女の作った賛美歌、静けき祈りのをお聞きください。森山良子さんです。
静けき
甘利真嗣牧師のバイブルメッセージ、震われない国と題してお話しくださいます。よろしくお願いします。
日本は3月11日に大震災に見舞われましたね。多くの方が亡くなりました。私たちの心も痛みましたね。大きな地震、そして大きな津波、それによって引き起こされた福島の原発の放射能漏れ、それによって日本はどんなに傷ついたか分かりません。今でもその復興がなされつつあると思いますが、もう3ヶ月近く経っているわけですね。被災者の方々には私たちは本当に神様の守りと、導きを祈りたいと思いますね。日本は本当に地震大国と言いましょうか、まさに震われる国と言ったらいいと思いますね。大地ばかりか人間の心も経済もまた価値観も震われている時代に私たちは住んでいると言えると思います。しかし私たちには、震われない国が用意されているということをクリスチャンは信じております。それはイエス・キリストが帰りになった時に天と地を支配し風も海も支配しておられるキリストが この地球を支配してくださいますので、震われない国をお作りくださる。愛と正義に満ちた聖書の決して変わらない御言葉の上に建てられた神の国を私たちは待ち望んでいるので希望があります。とか皆さんもその振られない国の希望を持って生きていってほしいなと思います。さて、災害ということについて考えてみたいんですけれども、石原都知事が今回の震災についてこれはこの天罰であるというふうに発言しまして、マスコミから批判されたということがありました。しかし私は彼の言った言葉はあながち間違いではないように思います。神様がこの自然界を支配しておられるからだからです。ただ都知事が日本人の自我は大津波によって現れなければいけないとおっしゃってましたが、人間の自我といいましょうか、我欲の罪というものは大津波にあっても決して洗い去られないぐらいのものですね。イエス・キリストの十字架の血によって現れなければ許されることのない罪であります。さてこの災害について黙示録聖書の新約聖書黙示録の16章の9節にこう書いてあります。人々は激しい炎熱で焼かれたが、これらの災害を支配する神の御名を汚し、悔い改めて神に栄光を期することをしなかったとあります。この予言は世の終わりに臨んで大患難の時代が来ますけれども、その時に人々は太陽の炎熱で焼かれるほどの苦しい自然災害に見舞われるという予言があります。その中で彼らはこの災害を支配する神の御名を汚して悔い改めて神に栄光を期することをしなかったと書いてあります。すなわち災害というものは神によって支配されているものだということですね。だから天罰であって言っても間違いではないわけであります。じゃあその災害には神様はある種のメッセージを込めてこれを起こしておられる、計画的に起こしておられると理解していいわけです。じゃあその災害から神様が私たちに語っておられるメッセージとは一体何でありましょうか。その第一は、私たちの罪を悔い改めて神様に立ち返るということであります。これが第一の重大なメッセージであることを日本人は読み取ってほしいと思いますね。日本には石原さんが我欲の罪ということを言ってましたけれども、私は4つほど重大な日本人が神の前に悔い改めなければならない罪というものがあると思います。その第一が、150年間もうすでにキリストの福音が伝えられてにもかかわらず、そのキリストを拒み続けて、そして今なお不信仰の罪を続けているということであります。クリスチャンの数はたったの 1% です。殺人の罪も許されます。盗みの罪も許されます。すべての罪は許されますけれども、その罪を許してくださるイエス・キリストを拒むという罪は許されざる罪でありまして、罪の中でも一番恐るべき罪であると聖書は警告しているわけであります。第二番目に、偶像礼拝の罪であります。日本人は今なお神ならぬ神に向かって手を合わせ偶像礼拝をやって神の名を汚しているわけであります。これをどうしても悔い改めなければなりません。3番目に堕胎の罪が日本では非常に大きいと思われます。少子化対策だと言って一生懸命やってますけれども効果上げていません。ザル法です。なぜならば赤ちゃんは自由に殺してもいいですよという法律があるからです。この産婦人科に行って出産料いくら、そして堕胎料いくらと両方書いてあるのを見て、私はもう憤りが心の中に込み上げてきました。人の命を産むのを助けるところがまた殺人を請け負いますよと言って赤ちゃん殺しをしているわけであります。この重大な殺人の罪を日本人が悔い改めなければ、神は何度も災害をもってこの地を日本を打つでしょう。4番目に、日本人の不道徳、不貧困の罪であります。生産業と言いましょうか。それはアメリカに次いで日本は第2番目に大きな国であると私は読んだことがありました。この不貧困、性的な不貧困の罪を日本人はどうしても悔い改めなければ、神の再度の この裁きがこの日本に下るということを覚悟しなければならないと思います。神様の読み取らなければならないメッセージのもう一つは、これらはイエス・キリストがもうすぐ帰られて世の終末となるということの予言的な印だということです。ルカの福音書の21章25節、火と月と星とに印が現れるだろう。そして地上では諸国民が悩み、海と大波との轟きにおじまどい、人々は世界に起ころうとすることを思い、恐怖と不安で気絶するであろう。このように大波の轟きの中で人々がおじまどい、気絶するとありますけれども、この大波の轟きこそ大津波の予言、予告であると言っていいでしょう。まさにそのことで気絶した人も多くいたということを聞いております。ですから人々はもう世の終わりが近づいているということを本当に思って、まことの神、救い主イエス・キリストに立ち返らなければならないという神様のメッセージであると受け止めてください。この災害には良い面も含まれております。それはこの神の愛がその中で表されているということです。神の愛を、この災害を支配している神ということで疑う人がいますが、その前に私たちは自分の罪を悔い改めなければならないということですね。しかしこの災害の中にも神様は大きな憐れみと愛を私たちにお示しになっていらっしゃいます。私たちの体が病むと、体全体がその病んだ場所を癒そうとするように働くように、この震災で苦しんでいらっしゃる方々を、世界中の人々が、日本中の人々が、クリスチャンが、それを癒そうとして多くの愛の技が生まれていきました。これは素晴らしいことですね。そこに私たちは次の世界の希望を見ることもできると思います。どうか日本人のそうした優しさ、愛の心を、どうかイエス・キリストを通して救いに導かれる世筋としていただきたいと私は思うわけであります。どうぞこの災害を通して神様からのメッセージに耳を傾けてください。
あなたもぜひキリスト教会の礼拝にお出かけください。甘利先生が牧師をされている我孫子バプテスト教会、電話番号は 04-7185-0185 番です。さて、今月のプレゼントは良い知らせという小冊子です。全員の方に差し上げます。キリスト教の入門書、ぜひあなたもお申し込みください。番組へのお便りやリクエストもお待ちしています。また係では聖書通信講座もご用意していますので、プレゼントと合わせてお申し込みになってください。宛先です。郵便番号 270-1191、 日本郵便我孫子支店、郵便支所箱7番、希望の灯火の係です。またこの番組、インターネットでも聞くことができますので、ぜひホームページまで遊びに来てください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで、
お元気で。